なぜこの作り方なのか。石焼きビビンバは調理器具としての石鍋の特性を最大限に生かす料理です。石鍋は熱を均一に保ち、食材の香ばしさを引き出します。鍋を250度まで加熱し、その熱でご飯の底を香ばしく焼きます。この高温がご飯の表面に薄くてカリカリの層を作ります。また具材が均一に温まることで、野菜のシャキシャキ感と肉のジューシーさが際立ちます。具材の配置にも理由があります。ナムル、肉、卵の順に乗せることで、それぞれの食材が最適な温度で調理され、風味が調和します。例えば卵は他の具材とご飯の熱で程よく固まり、全体をまとめる役割を果たします。よくある失敗、長粒種米を使う。目安、短粒種ジャポニカ米、日本米、韓国米、カリフォルニア米。なぜそうするのか。ビビンバの構造はご飯がまとまることに依存します。食卓で激しく混ぜるため、長粒種バスマティジャスミン米だと一粒ずつバラバラになり、トッピング付き米サラダになってしまいます。どうするか。寿司より少し固めに炊く。米水1:1。石鍋ビビンバ用なら水を気持ち多めにし、5分ほど早めに止める。石鍋の余熱で完成させる。代替法、短粒種がない、中粒種、アルボリオ、カルローズが事前。長粒種は最後の手段。玄米ビビンバなら水 20% 増し、10分長く炊く。石鍋ドルソップを十分に熱しない。目安、空の石鍋を250度のオーブンで15分余熱、または直火で5分。なぜそうするのか。石鍋ビビンバの真髄はぬるんじ鍋底にできるカリカリの焦げ。十分に熱されていない石鍋ではぬるんじができず、香ばしさが失われ、食感の決定打を欠きます。どうするか。熱した石鍋の内側にごま油を塗ってからご飯を入れる。ジュッという音がする温度。代替法、石鍋がない、中鉄スキレットをオーブンで熱して代用。煮たぬるんじか、均一さは劣る。急ぎなら石鍋を完全に省き、普通のビビンバとして作る。別料理だが立派に成立。ナムル、野菜の水切りが甘い。目安、各ナムルを個別に味付けしてしっかり絞る。なぜそうするのか。ほうれん草、もやし、ズッキーニはどれも水分を含みます。濡れたまま乗せるとご飯が水分を吸ってベタつき、ビビンバの命である食感対比が消えます。どうするか。茹で、個別にごま油、塩、ニンニクで味付け、手や布巾で絞る。代替法、時短5種ではなく3種に絞る。手で絞る暇がなければトレイに広げて10分風間しても OK。 コチュジャンソースを練らずに使う。目安、1人前あたりコチュジャン大さじ2、ごま油大さじ1、砂糖大さじ1、米酢大さじ1、米ニンニク1片。なぜそうするのか。容器のままのコチュジャンは尖りすぎて一本調子。甘み酸、油、香りを足してソースに仕立てて初めて混ぜた時に具材全体が一体化します。どうするか。事前に混ぜて10分置いて味をなじませる。別添えで出す。代替法、コチュジャンがない、白茶大さじ2、白味噌小さじ1、砂糖小さじ1で禁じ。辛みを抑えたい、韓国梅シロップまたは蜂蜜大さじ1を加える。生卵黄を省く。目安、1人前あたり常温の卵黄1個、盛り付け時に中央に乗せる。なぜそうするのか。卵黄はビビンバの乳化剤。混ぜることで米と野菜をかぶい、全体を一体化させます。卵黄なしだと具材を盛っただけの散漫な印象になります。どうするか。新鮮な卵を使う。生食可能なもの。石鍋なら鍋の熱で部分的に半熟になる。代替法、生卵が苦手、黄身を半熟にした目玉焼きで代用。同じ乳化機能、白身は固まっている。ビーガン版、タヒニ大さじ2プラスレモン汁小さじ1で同じ役割、風味は変わる。見るべき合図、調理中の見るべき合図として、ご飯の底がカリカリとした音を立て始める瞬間があります。これは石鍋が十分に熱されており、ご飯が適切に焼けている証拠です。また具材の色が鮮やかになり、香りが立ち上がることで全体が均一に温まっていることを確認できます。さらに卵の白身が半透明から白色に変わることで、 食材の温度が適正であることを知ることができます。この視覚的な変化は、仕上がりのタイミングを知らせる重要なサインです。著者の視点、石焼きビビンバは、素材の多様性と調理技術の両方を楽しむ料理です。この料理は、食材の持つ自然な風味と食感を最大限に引き出すことが求められます。特に、石鍋の高温を利用したご飯の香ばしさは、他の料理では味わえない独特の魅力です。調理中に感じる香りや音は、五感を刺激します。これらの感覚が、食事全体を豊かにし、食べる人々に満足感を与えます。私にとって、石焼きビビンバはただの料理ではなく、食材と調理法が一体となった一つの芸術作品です。